と題しまして、宍戸俊介牧師よりメッセージをいただきます。
ただいま、エフェソの信徒への手紙4章の25節から5章の5節までをご一緒にお聞きしました。始まりの4章25節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。だから、偽りを捨て、それぞれ隣人に対して真実を語りなさい。私たちは互いに体の一部なのです。偽りを捨てて真実を語るように、そうここに戒められています。で、これは私たちが信じるべき事柄の内容というよりも、むしろ実際の生活を送る上での戒めと言えるように思います。で、今日のところ注意して読んでみますと、ここには生活する上での戒めが、特に4章の終わりのところですけれども、次々と連ねられているということに気づかされます。例えば、26節では、怒りということが問題になって腹を立てないようにと戒められています。28節では、盗むなという、これは当然のことと思いますが、語られています。で、29節では、手の行いではなく、口から出る言葉のことが問題にされておりまして、悪い言葉、品のない言葉が口から出ることがないように戒められています。信仰の事柄を教えるはずの聖書に、こんなふうに実際的な戒めの言葉が連なって出てくるということに少し意外であるという思いを持つ方がいらっしゃるかもしれません。聖書は信仰を教える書物であるはずだ。私たちが生きていく中でいろんなことを経験させられるときに、その一つ一つをどのように受け止めるのが良いのか、その心の持ちようを教えてくれる書物であるはずだ。そう考える方にとっては、ここはです、まるであなたはどうでなければいけないというような、戒律や掟が書かれているみたいで、読んでいて息苦しくなる。あるいは、こういうところは人によっては真剣に聞かないで読み過ごしてしまうということもあるかもしれません。あるいはここを読んでいて特にここに進められているいくつかのことというのが特段にキリスト教的なもの、キリスト教に独特なものが感じられないと思って不思議に思う方がいらっしゃるかもしれません。で、確かにそうなんですね。ここは、人に偽りを告げたり欺いたりしないということ、これはキリスト教的であるというよりは人の倫理道徳の上で当たり前と思われることです。あるいは、腹を立てないとか盗まない、あるいは非、のない言葉で人を傷つけない、これもキリスト者以外でも多くの世の中の人たちが日頃から気を配っているようなことだろうと思います。そしてそういうことを立派に守っている人というのは別にイエスも信じてない人の中にも大勢いるように思います。本当にここのところというのはですね、ちょっと聞くとどうしてこれがキリスト教の書物なのだろうか思うかもしれません。世の中にはキリスト教の信仰を持っていないけれども、しかし倫理的な人、道徳的な人というのは大勢います。そしてそういう立派なあり方というのは、これはやっぱりそれなりに意味があるんだろうと思います。この世的なりに正しくあろうとか、あるいは人道的に生きようとする、そういう人間のあり方を腐したり非難したりするということは決して正しくないだろうと思いますし、あるいはこれを軽く見るということも、注意しなければいけないと思います。むしろ努力してそういうあり方にとどまろうとする人たちに対しては尊敬の念を持つというのが正しいことだろうと思います。で、ただです、そういう人間なりの正しさを認めて尊重すると それは大事なことですけれども、私たちはなおそこで忘れてならないことがあると思います。それは人間的な正しさ、倫理や道徳的な正義というのは確かに尊敬に値する、尊重されるべきものですけれども、しかしそんなふうに人間一人一人が道徳的に正しいあり方をする、そのことでその人が救われるかというと、救いの事柄というのはまた別なのだということです。人間が正しいあり方を示唆すれば、それによって救われると、もしそうであるならば、そもそもイエス様が十字架におかかりになる必要はなかったはずです。人間が一人一人自分なりに倫理道徳を守って正しいあり方をしておれば、それで救われるのであれば、人はそういうあり方に励めばいいということになるわけで、イエス様の十字架も復活も知る必要はないということになります。しかし実は実際にはです、人間はそんなふうな仕方では決して救われないんです。確かに人間同士の間で立派に見られるということはあるでしょう。しかしどんなに周りの人たちから立派に見える人生を生きている人でも、人間の人生にはどこか悲惨な影が宿っているものなんです。本当の神様に出会って、神様に罪を許していただいて、神様との交わりに支えられているということがないならば、人間の人生はどなたの人生であっても例外なく悲惨なものです。それはどんなに立派に生きた人生に見えたとしても、最後には死をもって終わるからです。私たちはどんなに正しく、どんなに立派な人生を生きたとしても、最後は死によってこの地上の生活を閉じていかなければなりません。そしてその時にです、もし私たちが自分の地上の人生しかないのだとすれば、それは死によって全てが終わり、滅んでいってしまう儚いものでしかない、そう言わざるを得ないんです。神様と離れて、神様に背を向けたままで人間が生活して、やがて死の時に滅んでしまうなら、私たちは本当に憐れむべき惨めなものでしかありません。しかし神様はご自身が作った人間がそんなふうに死んで滅んでしまうことをお望みではないんです。神様は私たちが生まれながらには神様を知らないで生まれてきますから、神様から離れてるんですけれど、しかしそういうあり方のまんま死んで滅んでしまわないように、私たち人間をご自身に固く結びつけようとなさいました。そのために私たちの救い主であるイエス様をこの地上に送ってくださり、そして十字架と復活の御業を行ってくださいました。私たちはただイエス様を知ってるというだけで救われるというよりも、イエス様がこの私のために十字架にかかりよみがえってくださっている、そのことを知らされて、そして私たちがいつでもそこに立ち返ることのできる土台が据えられているんです。そしてその土台を神様が据えてくださった上で、聖霊を一人一人に送ってくださって、その土台であるキリストのもとに私たちが招き集められ、キリストに結ばれて成長していくような教会がこの世界に建てられています。今日は午前中の礼拝、ペンテコステの礼拝でしたけれども、その礼拝の中で聖霊が送られたということを覚えました。で、その礼拝の説教で申し上げましたけれども、ペンテコステの出来事というのは、聖霊が私たち一人一人の上に送られ働いて、そしてその働きによってです、私たちが教会の土台であり、また信仰の幹であるイエス様にしっかり植え付けられ、幹から伸びる枝とされるようなことになったのでした。私たちの上に聖霊が働くときに、私たちは主イエスキリストという方に導かれ結ばれていくんです。 私は誠のブドウの木、あなた方はその枝である、そういうふうに教えてくださる方、私たちはそのことを聞いたから一人でに、枝としてつながることができるんじゃありません。そのことを知っていても他人事だと思っていれば、私たちは決してイエス様といつもつながっているということはできないんです。しかし神様が聖霊を送ってくださって、そしてあのイエス様が語ってくださっていることが本当のことだ、この私のために起こっていることなんだと、そういう信じる信仰というのを私たちの中に生み出してくださっています。そして私たちはその信仰によってイエス様から離れない、そういうものとされているわけです。聖霊が働くときに私たちは主イエスキリストという方に導かれ結ばれていきます。今日読んでいるこのエフェソの信徒への手紙というのは、そんなふうにキリストにしっかりと植え込まれてお互いが枝にされているんだということを手紙全体の中で丹念に語っていくようなところがある、そういう手紙なんです。例えばこの手紙の一章の10節を読みますと、こんな言葉が語られています。352ページですけれども、352ページ一章の10節、こうして時が満ちるに及んで救いの技が完成され、あらゆるものが頭であるキリストのもとに一つにまとめられます。天にあるものも地にあるものもキリストのもとに一つにまとめられるのです。頭であるキリストのもとにすべてのものがまとめられ結びつけられていく、そう言われています。主イエスキリストが、ブドウの木のイエス様をおっしゃった例えでは幹という言い方をなさいましたが、ここではキリストが私たちの頭であるんだ、そしてその頭の下に私たちがみんな結ばれていく、幹に枝がくっつくみたいに私たちは頭に結ばれてそれぞれ体にされていくんだと言われています。そしてこの頭であるイエス様の真実な御業に慰められ励まされ勇気をいただきながら頭に向かって成長していくんです。4章の15節16節にこんなふうに言われています。356ページです。4章の15節16節、むしろ愛に根ざして真理を語り、あらゆる面で頭であるキリストに向かって成長していきます。キリストにより体全体はあらゆる節々が補い合うことによってしっかり組み合わされ結び合わされて、おのおのの部分は分に応じて働いて体を成長させ、自ら愛によって作り上げられていくのです。この手紙を通して語られていることというのは、私たちが頭であるキリストに結びつけられるよう招かれている、そしてこのキリストという決して揺らぐことのない真実な土台の上に立てられて、キリストの真実の愛によって今も成長させられているのだということです。そんなふうに前の部分で語られたことを受ける形で、実は今日の言葉が語られているんです。25節のところで、4章の25節のところで、だからっていうのは、これは前のところで言われていることを受けている言葉です。ですから今日のところというのは、ここだけを抜き出すならば世の中の倫理道徳とあまり違わないことを言っているように聞こえるかもしれませんが、実はここに語られていることというのはそうじゃないんです。ここに今日のところに語られていることというのは、立派な人間になれという勧めではなくて、私たちのために土台となってくださった、また私たちの頭である方から離れないような生活をする続けるために、この方と結ばれ続けて生きるにはどうしたらいいのかという、そういうことが語られているんです。偽りを捨て隣人に対して真実を語れ、どうしてか、それはそれが道徳的だからだというのではないんです。あなた方はもはやキリストの土台の上に建てられている生きた神殿の一部にされている、お互い同士が一つの体の部分にされている、今まさに私たちの頭であるイエス様に向かってみんなで成長させられている途上にある、 だから頭であるイエス様のようにあなたも真実であるべきだとここに言われているんです。だから偽りをしてそれぞれ隣人に対して真実を語りなさい、私たちは互いに体の一部なのですというふうに言われています。隣人に真実を告げるようにしなさい、そう言われていますけど、この真実というのは実は私たち自身の中にそれぞれが持っている自分の正しさを主張するとそういう意味の真実ではないと思います。私たちは自分の心の思いを語る、それが私の真実だなんていうふうに思ってしまうこともないわけではありません。でも私たちの心の思いっていうのはです、その時その時はそう強く私たちはこうなんだっていうことあるかもしれませんが、しかし人間の心ってのは不思議なところがありまして、必ず、同じとは限らないんですね。風のように移り変わる、気持ちが揺らいですっかり違うことを言ってしまうこともあります。私たちはそういう弱いところを持っている人間ですけれども、しかしその私たちがイエス様に愛され伴われている、そして聖霊がイエス様に私たちを結びつけている、そこに真実があるんです。だから隣人に向かって真実を告げなさいと言われてです、もしかすると、場合によってはです、機嫌が悪かったりすると兄弟姉妹に向かって私あなたが大嫌いだとか、あるいは大好きだってのことを、自分の気分で伝えてしまうという方がいらっしゃるかもしれません。しかしその思いというのは実は不動のものではないんです。私たちが誰かが好ましいと思う、あるいは好ましくないと思う、そのことというのはしかしその相手のすべてを知って言ってるわけじゃありませんから、その相手の思いがけない一面を見たりするときに私たちは随分変えられてしまうということもありえます。そして実は私たちは基本的なことを言えば、もともとは一人の例外もなく自己中心で当たり前だと思っているところがありますから、私たちはその自分中心の罪のためにどうしても放っておけば孤独になってしまうようなところがあるんです。私の真実は自分の孤独にあるんだ、そういうふうに言ってしまったら、それは実はここで真実を語れと勧められていることと違うことを言っているようになるんじゃないでしょうか。私たち本当に放っておくとです、神様に背を向け、隣の人に背を向け、孤独なまんまで不機嫌に生き、そして滅んでいってしまいそうな、そういう脆さを抱えている私たちを神様は憐れんでくださって、イエス様を与えてくださったんです。イエス様が本当に惨めな貧しい私たちのためにこの世にやってきてくださって、私たちが滅んでいくべき死を十字架にかかるという仕方で死んでくださいました。イエス様があの十字架におかかりになったというのは、私たち人間の人生がどんなに危険をはらんでいるかということを一方で表しながら、しかしもう一方ではそういう人間と神様はどうしても一緒におられるのだということを表す、そういう御業です。イエス様は人間と一緒に歩んだら人間に憎まれて十字架にかけられるということを承知の上で人間の間を歩まれ交わりを作り出してくださったんです。そういうイエス様の取りなしの上に私たちは一つの体に招かれ結ばれています。私たちはそういう真実を語り合うようにと勧められているんです。そして私たちはそうやって一人のイエス様に招かれているのですから、実は2番目の怒るなという戒めも出てくるわけです。怒りの感情にとらわれているとき、その当座はです、私たちは自分が興奮しているからなかなか気がつくことできないんですけれども、実は腹を立てて怒っている人というのは例外なく孤独のうちにあります。相手との交わりを切って自分一人になろうとしてしまいます。腹を立ててもあの人とももう付き合わないって、そういうふうに言う人が、どうして他の人と一緒にあろうということになるでしょうか。私たちが腹を立てて怒りの感情に支配されるというのは、その相手を自分の中から追い出そうという思いですから孤独になっていく。そしてさらに私たちはその隣人との交わりにおいて不誠実だってならないということを戒める意味で盗むなという言い方がされているんです。ここには盗むというのが泥棒をするということだけではない、もっと広い意味で語られている、そう言っていいと思います。でその証拠に 盗むというだけでは盗むなというだけではなくて、むしろ労苦して自分の手で正当な収入を得て困っている人々に分け与えるようにしなさいっていう、そういう言葉が続いているんです。他の人から巻き上げる、他の人を利用して踏みつけて自分が得をしようとするのではなくて、むしろあなたの正しい在り方の実りを持って、あなたの隣人を支えるような在り方をしなさい、勧められているんです。そして隣人を支えることというのは手の技の問題だけではありません。私たちは言葉によっても隣人を苦しめたりくじいたり、時には死なせてしまうということもありえます。ネット上の本当に心ない言葉によって傷ついて死を選んでしまった人がいる、そんなことが時々私たちの世界ではニュースになって流されたりするんです。そうならないように、悪い言葉を一切口にしないようにここに戒められているわけです。ですから実は今日のところに述べられているのは、これはこの世の倫理道徳にも、当てはまる事柄ではあるんですけれども、しかしここが語っていることというのは、倫理道徳的に立派な人になれということじゃないんです。キリストの体と今実際されてイエス様の土台に招かれている人が、頭であるキリストのもとに招かれている人が、その招かれている生活を歩むためにどう生きるのがふさわしいことかということがここに告げられているんです。そしてそういうふうな思いで語られているものですから、30節の言葉が出てまいります。こんなふうに言われます。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は聖霊により贖いの日に対して保証されているのです。聖霊が悲しむという少し珍しい方が出てきます。聖霊っていうのは一体どんな時に悲しむんでしょうか。で、聖霊が働くことで私たちは幹であるイエス様に枝として結びつけられます。あるいは頭であるイエス様に体の部分部分として結びつけられます。土台であるイエス様の上に一人一人が生ける神様の神殿の部分として立て上げられていきます。聖霊が働くときに私たちはイエス様との交わりの中に招かれているんです。そうだとすれば、そういうイエス様から私たちがもぎ取られたり、あるいは自分自身が幹であるイエス様から離れていくということが聖霊の悲しみにつながるということになるでしょう。私たちはもはやイエス様のことを知らず、キリストと何の関わりもなく生きていた頃の昔の自分ではない、そういうふうにここには語られているように思います。キリストに出会わされ結び合わされて、実際にもこの世にあってキリストの体の一部となって生き始めるように招かれている。私たちはそうやって今生きるものとされているんです。それならば幹であるイエス様に養われながら、イエス様の真実な御業に慰められ、力を与えられ、そして御言葉によって自分自身を確認させられながら、キリストの枝としてふさわしく生きることが望ましいこと、そういうふうになるだろうと思います。キリストによって罪を許されている、罪の孤独と険しさから解放されて生きるものとされている。私たちはみんな一人一人そういうものとされているんです。ですからキリストに結ばれた人間の在り方として、キリストの許しの中を生きていくという、そういう在り方へと招かれていきます。32節を聞いて終わりますけれど、こんなふうに言われています。互いに親切にし、憐れみの心で接し、神がキリストによってあなた方を許してくださったように許し合いなさい。あなた方はこういう在り方をするんだと言われています。キリスト教というのは決して心の中の事柄とか気の持ちようの問題ではないんです。そうではなくて、イエス様が実際に私たちに出会ってくださり、私たちを招いてくださっている、私たちの頭となって一緒に生きてあげようとおっしゃってくださっている、そういう生活が私たちには今与えられているんです。この生活を生きていくということが、実は私たちが本当にキリストを信じ、キリストに信頼を置いて与えられている命を生きていくということです。イエス様によって罪の許しが与えられ、 そして神様と一つに合わされて生きる生活が与えられているんです。キリストに結ばれている人はそういう生活を実際に生きていくように招かれています。私たちはキリストによる許しと神様の慈しみがこの私の上に注がれている、そのことを覚えながら神様の恵みのうちにあるものとして一日一日を表しながら生きていきたいと願います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、あなた方はキリストによって新しいものとされている、キリストの土台の上に建てられた生きた聖なる神殿とされ、また頭であるキリストに一つにまとめられ導かれている、頭であるキリストに向かって今育っている生きた教会の枝である、エフェソの信徒への手紙がそのように私たちに語りかけてくれています。その御言葉の中で私たちが実際に真実に生き、また盗みをせず、そして怒らず、言葉に注意しながら生きるように進められています。私たちはそのようなことに時に失敗してしまうこともありますが、しかしイエス様がそれでもこの私たちをなおもう一度清らかなものとして生きるように招いてくださり、また私たちのために生きてくださったイエス様の姿を通して私たちもどのように隣人のために生きるかを示されていることを感謝いたします。どうかあなたがイエス様を通して私たちとの交わりを確かに与えてくださり、そして私たちがイエス様の許しに預かっているものとして許しの中を生きるようにされている、そのことを覚えさせてください。人間の思いが通っていくことが全てではなく、むしろあなたの御心を尋ね求めながら、私たちがそれぞれに置かれている状況の中であなたの恵みによって生かされていることを知るものとされますように、そしてどうかどんな時にもイエス様がこの私のために十字架にかかり共に復活して歩んでくださっている、そして神様の慈しみがイエス様を通してこの私に注がれている、そのことを繰り返し繰り返し覚えながら、私たちもまたあなたからいただいている恵みを共に生きる隣人にお裾分けして歩んでいくことができますように導いてくださいますようお願いをいたします。どうか私たちが誠実に働き、臨時に仕えることを通してあなたの真実ないたわりや、またあなたの真実な慰めがこの世界に行われますように、どうかその点でも私たちをあなたの恵みの技の器としてお持ちくださいますようにお願いいたします。そのためにもどうぞ私たちに繰り返し繰り返し礼拝を捧げ御言葉をお聞かせくださいますように、あなたの御言葉によって私たちがどのようなものとされているかを新しく知らされながら、あなたの民の枝として歩んでいくことができますように導いてください。兄弟姉妹のこの夕べの時もどうかお一人一人あなたが顧みてくださいますように、この山梨に17の教団の教会と伝道所が建てられ、そしてそこに大勢の兄弟姉妹が救いを伝えるしもべとして生かされていることを感謝いたします。どうかすべての教会があなたの恵みに支えられ、そしてその恵みを持ち運ぶしもべの群れとして歩んでいくことを許されますように、私たちの群れもどうかあなたの御言葉に慰められ支えられながら成長していくことができますようにお導きくださいますようお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。